こんにちは、門垣敏子です。マイスイートガーデンのこの時間、サンナグリーンネットの皆さんに毎月第1火曜日に登場していただいてお話を伺ってまいります。今日はサンナグリーンネットから住谷優子さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。住谷優子です。
今日は素敵なクリスマスの、すごくセーター映えますね。
ありがとうございます。お友達というか職場の後輩が、はい、幼稚園に勤めてた時に、くださったのをずっと着てます。この12月しか着れないので。
いいですね。そうなんですか、はい、じゃあもうそのクリスマス気分で今日はたっぷりとお話をいただきたいなと思いますが、は
い、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。気温がね、今日も収録してるこの日とっても暖かいです、
はい、
でも昨日一昨日がまた寒かったりとか、
ね、
昨日はまだちょっと暖かかったかな、はい、お庭とかお花とか、はい、かわいそうな季節ですよね、
は
い、
そうですね。でもなんかよくガーデニングされてる方はこの寒さに当たるのが、まあ、それはちょっとね通常のあれではないにしても、はいはい、まあ、そうやってたくましくなっていくんだなっていう感じです、なんかこうガーデニングしてると
どんなこともじゃあプラス思考で、
はい、なんか たくましいんだな。やっぱり命あるものはたくましいと思って、
はい、そうですか、はい、そのお庭のお話をじゃあ前半たっぷり伺っていきたいんですが、はい、まずはいろいろと工夫をしてらっしゃったようですね。
あ、はい
はい、その一部をご紹介いただけますか。
あ、はい、いつもは、はい、その広葉樹の落ち葉が、
はい、
もう拾うのが
大変ですね。今もあちこちで待ってます、はい、ちょうどこの時期。
山帽子とシャラの木と、はい、それから拳が、もうずっと降り注ぐので、はいはい、もう若干うんざりしてたんですがそれをその有機資材にするっていうことをするようになってからは、
はい、
もうその雨のように降ってくれると、はい、あ、有機資材だわと思って、はい、なんか機器として拾うようになって
有機資材ということはその葉っぱを集めて、
はい、はい、そうなんです。コンポストっていうので作るんですけど、はいはい、その時にもそのなんていうんですか、こう土の中の菌っていうのがあって、菌資材で、はい、皆さんこの頃はもうカルス NCR っていうのはかなり有名になってきてるんですが、
はい
はい、一番最初多分 YouTube で山かなファームさんが、
はい、
リサール鉱山さん作ってるところの、そこでご紹介を受けて、
はい、
1週間で仕込んだら1週間で植え付けできます、すごいですよっておっしゃって、
はい、
で私も早速それをして、で、すごいなこれはって思って。
これは肥料になっていくわけですか。
肥料じゃなくて、
はい、
そういう枯れたものとか庭ゴミのようなものを、その菌を混ぜて、それからぬかも混ぜて、
ぬかも入れて、
はい、で土とでミルフィーユ状にしていったら、
はい、
それが仕上がりました、仕込みが。そしたらもうあと1週間経ったら、真夏だったら、植え込みができちゃうんです。
もうそれ自体が肥料じゃなくて植える場所になる、寝床になる。
そうです、有機資材なのでホクホクの土になっていて、でも形あるじゃないと思うけど、その形はあるんだけど、触ったらもう硬かったのがパキッて、パキッてハラハラってなるんです、はいはい、すごいなと思って、
は
い、もうね、それがもうあってからはもう私機器として土作りに励んで、はい、ですからもう私近くに高校があるんですけど、うん、
はい、
そこにお散歩にいつも行ってたら裏の体育館にずっと渦高く剪定師の山がありまして、
はい、
あれはゴミになるのかな、使われるのかなって半年待ってたんです、
はいはい、
でこれはもう使うという予定はきっとないなと思って、
置きっぱなしの状態だったと。
そうなんです、はい、それで事務室に行って、これこれしかじかで、もしゴミなんだったらちょっと有機資材で庭に畑に使いたいのでいただけませんかって言ったら、はいはい、どうぞどうぞっておっしゃって、
はい、
軽トラック1台山盛り積んで帰ってきて、それで明け方までかかって30センチに全部切って、
はいはい、
っていうことで、半分は それで全部仕込んで、あと半分はまた次の機会にと思って段ボールに全部入れて、お尻に入れて、
お尻に全部
入れて、お尻ってかごめんなさい、物置に、入れて、それもあのそれなぜしようかって思ったかっていうと、まあ、そういうのも使えるいうのは知ってたんですが、YouTube でドイツからですっていうデムケ夏子さんっていう方がドイツで今生活していると、それでその有機栽培ので今大学院で勉強もして、それで今そういう活動をしてるっていうので、ドイツではもうあのご家庭でもそういう家庭菜園で有機で、あのレイズドベッドで皆さんやってらっしゃるんだって言って、でそのそういう仕込む前になったら皆さん3355河原に行って枯れ木けら枝をもう拾い集めてくるのが勝負なんだっておっしゃってそうなんだって、でこんな風にミルフィーユ状にしてねって言ってされてて、やってみたいと思って、
もともとそういうことも見聞きされてたから、興味がいっぱいわりで、
そうなんです。
あ、そうですか、ということはそういう風に土を作って、そこでは植木じゃなくてお野菜ですか？
植木、お花とかもするんですけれども、あの花はもうすでに植えてある花壇とか、そういうエリアで、それでちょっとその畑にしようと思ってたエリアが、それまで物置が置いてて、あれを移動したらザーッと
池がいなが
らも日が当たってと思ってたの で、
いい場所で
ようやく動かせたので、東なので、午前中の光がサンサンと当たる中 で、
いいですね、
で枝は分解するのにやっぱりそういう、資材、入れたら若干早いですが、普通は 2,3 年かかると、じゃあダメじゃないって思いきや、 2,3 年後にそういうのがあるからずっと長持ちするんですって。いろんな上からミルフィーユ状なので、
順番になって
早く分解する落ち葉、それから細い枝、で太めの枝っていう風に、だからもうずっと肥料やらなくていいんですよっておっしゃって、まあそんな楽ちんなことがあるのですかと。
いや、しかも本当に SDGs になりますよね。
そうなんです。
すごい、
もうそれからは生ゴミも庭ゴミも一切出なくなって、全て活用したので、ゴミが激減したんです。
すごい、
もうそれも嬉しくって。
そうですね、何年間ぐらいですか？
2年だか3年、3、4年ぐらい前からして、で約1年前に引っ越したので、もうそれからはちょっとできなくなったんですけど、
生ゴミも何でもいいんですか？向いてるものとかあるんですか？
向いてるものは大体は向いてるんですが、分解しにくいものは玉ねぎの皮、あれと、あの卵の殻は硬いのでなかなか分解しにくい。
あ、卵の殻も、
それとバナナの皮は分解するんだけど、これそれしとくともったいなくって、あの液肥になるんです。簡単にバナナの皮を5センチぐらいにちょんちょんと切って、空いてる瓶に入れて、ひたひたに入れとくと、それが発酵して、プチュプチュプチュプチュってスパークリングワインみたいになると、もうこれで OK なので、あとはまあ10倍ぐらいに希釈して、もうただで液肥が。
すごい。
でそれやった後は、そのバナナの皮が、もうそれは最後は堆肥にしたら余計早く分解しやすい。
なるほど。
で玉ねぎの皮が優れもので、農薬はあるのでお外のは自分の口には入れられないけど、それぐらいは浸しといたら一夜ぐらいで、それも染み出してきて液肥になるんです。
一晩でですか？
大体出ます、もう1日つけてたら大丈夫で、でそれも若干、希釈10倍ぐらいにしとけば、ざっと巻いて、でそのカスはもうあとハサミでちょんちょんちょんと適当に、ちょんちょんちょんちょんちょんちょんと縦横して、そしたらもうだいぶしなしなもしてるし、それだけちっちゃいと、分解もまだまだ遅いけど、それぐらいの小ささだったらもう全然紛れちゃって、であと1枚剥いて だ後は、我が夫はちょっとあのメタボちゃんで、ちょっと糖尿病の端くれにちょっと足を突っ込んでしまったので、玉ねぎのもうパワーっていうのが血液サラサラなんですけど、
よく聞きますね。
そうなんです、はい、それでちょっとあの忘れたり間違ったりしちゃいけないと思ってちょっとメモを読んで持ってきたんですけれどもね、それはミーの1300倍 の、 あの有益なエキスが1300倍も含有されてるんですね。で、一番の有益なのはポリフェノールの一種のケルセチンっていうのがありまして、それがあの細かく私はあの粉砕、微粉砕して、ティーバッグに入れて煮出してで、コンソメキューブと一緒にして、で、ミーも入れて玉ねぎスープにして、あの二人で
一番外側の皮のお話ですか。
一番外側はもうすぐ液肥にやって、
その次の、
液肥、で、人間様は、
その白い、
その次の、あ、茶色です。それも
まだ茶色で、
1枚ぐらいだとまだ茶色なんです。だからあの茶色のがまだ 2,3 枚あるので、
続きますね。
それをずっとして、でそれはあの微粉砕するあの、なんていうか緑茶茶葉をする機械があるじゃないですか。それで微粉砕をして本当にファーっと。でそれを茶葉をあのティーバッグに入れて、で溜めといて、あのそういうスープにするのと、パウダーそのままで、あの簡単にしようと思ったら、そうね、ホットケーキミックスなんかに入れてパンにしちゃう。そしたら玉ねぎパンと、この玉ねぎスープで、もう血液サラサラになる。
そういう楽しみ方が、玉ねぎはいろいろあるって、本当優れものですね。です、
だからその有害金属もね、アルミニウム、カドミウム、鉛なんかも排出するし、高血圧とか動脈硬化とか糖尿病、認知症、便秘症予防っていうデトックス作用があり、老化予防にもなって、抗酸化作用と、それから抗炎症と、抗がん作用はアメリカの、あのがん研究センターでももうすでに発表がされているところなので、コレステロール値も下がるし、あの血糖値上昇も抑制するっていうことなので、素晴らしい。で最後は玉ねぎの、卵の殻なんですけど、それも微粉砕して肥料として土にも出てたんです、石灰成分みたいなことになるんですけど、
母たちもそういうのしてたような覚えがあります。
微粉砕でね、ファーッとね、もう舞うんですよ、開けた時に、で舞うなと思ってたら、これも有名な YouTuber さんなんですけど、高知のひろちゃん農園さんっていう、あの方は80歳ぐらいの方です。その方が、卵の殻を使ってると、微粉砕せんでいいと、洗わなくてもいいと、洗わなくてもそれが栄養になるからと、で5ミリ3ミリから5ミリぐらいで手で砕けばいいっておっしゃって、でそれは肥料じゃなくて、なんとナメクジよけにいけるっておっしゃるんですよ。
そうなんですか、困りものですよね。
トゲトゲをね嫌うんですって。
なるほど、卵は殻がすごい。
そうなんです。でびっしり敷き詰めても毎日毎日卵の殻って出るじゃないですか。
そうですね、
それなので、あの今まではあのナメクジよけの薬剤を散布してて、でもその年の初め、その巻き始めぐらいは効くけど、あとはもうやっぱり効かないし、ビールをやっても苦しいって言ってたんですけど、最初まず卵とかを見つけられてたら、もういくら卵をやってても無理なんですけど、そういうことが一切なしだと、あの殻で来なかったです。
そうなんですか、卵の殻はナメクジよけになる、
そうなんです。
手でいいわけですね。
手でね、ジップロックみたいな、割と丈夫なので、薄いビニール袋だと破けちゃうんです、
そうですね、
割と固めのしっかりしたので、20ぐらいにしているとも言うことなくて、それ出たら乾燥させといて回らなくていいので、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃって、ちょっとなんかのついでに潰しとけば、もう溜まってきたらもうバーッとその巻いとけば、大丈夫で、
いろいろ豆知識を今日はたくさん教えていただいてますね、 お困りの方なんかぜひ試していただきたいですね、
はい、あと2つだけ言うと、はい、ヨーグルトもプレーンヨーグルトだと、はい、器容器を食べ終わった後、ちょっとお水ですすぐぐらいで、はい、もうこれは希釈しなくても、そのままちょっと巻くと、あのヨーグルトの菌が乳酸菌になるし、納豆のパックも、めんどくさくなければもうネバネバで気持ち悪いんだったらあれですけど、大丈夫っていう方は、そこちょっとこうすすぐでやると納豆菌だから、納豆の粒なくても納豆菌がいきますので、大丈夫。
それは直接あの土にかけるということですか。そうですそうです。それをコンポストの中に入れる、
はい、あ、コンポストの中もいいし、直接そこに水やり乾水代わりにもあげてもいいので、
は
い、
そうなんですか、
はい、そしたらだんだんね、もうあの化学肥料はどんどん土が硬くなるっていうのは、あの勉強しているうちに知ったところなので、はい、こういう有機的なものだと、もうどんどんほくほく有益な有用な菌が増えてくれるので、
中でちゃんと生きてるのでね、
そうなんです、
ほわほわになるんですね。
そうなんです、
そうなん
です、ね、菌っていうとさっきのだから枝も下の方ちょっと、はい、この間ひっくり返したら四条菌がそこの方びっしりついてて、まあ四条菌ちゃん頑張ってね、
本当ね、けなげだな、
はい、そうなんです、
そうですか、はい、土作りにものすごく力を入れてらっしゃるとお話を お伺いしましたけど、もともとグリーンネットさんに入られたきっかけは何ですか。
サンダに来て、素敵なお庭
ね、
があ
の、あちこち
あり
ます
から
ね、
あるお家を買うことができたんですね。もともと
じゃあもう素敵なお庭が出来上がっていた。
そうなんです、
はい、
で、あの、で他のお家 もう皆さん素敵なお庭で、それでオープンガーデンをもうその当時 もうされてるということで、はいはい、まあ回ったらなんて素敵って思って、
ね、そうですね、
はい、それでもうお勤めしてたのでなかなかね出せるほどのあれはなかったんですけど、はい、もう憧れと思って、もういつかいつかって思ってて、ようやく仕事を辞めて、はい、でもあともうちょっとって思ったら、代表の辰香さんがね、はい、出しませんかって言ってくださって、 あともうちょっとここがって言ったら、あなたそんなことね言ってたらね、いつまでたっても出せないわよっておっしゃってみんなそうよっておっしゃって、あの出せるわよっておっしゃってくださって
十分にもう綺麗にしてらっしゃるってことですね。
まあじゃあって思ってたのが5月、
あ、はい、
でその年の半年後に夫が亡くなったんです。
あら、
で、そうですか。あのちょっと気力もで続く作業もできなくて、はいはい、で来てくださってどうって言ったら、いや実はちょっとあの時元気だった、5月元気だった夫がもう他界しましたので、ちょっとそのやる気力があるかどうかもわからないって言ったら、辰香さんがね、花はね、あの癒しになるわよって嫌な言葉言わないしね、そ
う
そ
う
そ
う、
あので私でよければお話聞くわよっておっしゃってくださって、
はい、
でその言葉に後押しされて、でもそのまたドザキャンとかになるとご迷惑かけるしって言ったら、大丈夫よって、そのコロナでねいっぱいドザキャン出たから、あのその時はその時よっておっしゃってくださって、じゃあもう言葉に甘えて、もうあの夢 あの憧れのオープンガーデンだったので、よろしくお願いしますって、どこまでできるかわからないですけどって言って、そんなのでもう初参加させていただいて、
はい、
そういうことです。
どんな印象を持たれました、オープンガーデンされて。
もうね、オープンガーデンしてたらすごい庭友さんの輪がまた広がるんだろうなとは思ってましたけど、はいはい、まあドキドキハラハラ、皆様方目も超えてらっしゃるしね、ちょっともう恥ずかしいし、あの当日の朝になって枝がね、あのお花の枝がね、あの幹がね、あの茎がポキッと折れたりして、へーと思って、ちょっとそ の, あの割り箸でつっかい棒したりね、なんかもうどうなりますと思ってたんですけど、あの皆さんすごく心よく見ていただいて、お一人なんかはお話ししたいからって言って、あのいっぱいね、あの来てくださったので、最後まで残ってくださって、お話ししたかったから残ってるわねっておっしゃって、でその、
はい、
同年代の方が花友さんになってくださったりとか、いつも通ってだけど、あの ちょっとお話したかったわっておっしゃる方も
やっぱりそういう方も多いですよね。外から見るのと
そうなんです、
また中入ってね、
はい、でその頃は勤めてた頃はね、もう私忙しいから話しかけないでね、オーラ満載ねしてたんだろうなって思います。でそそくさと入ってたし、やることだけやったら、だったけどもうその時お仕事も辞めてたのでね、はい、来てその方ももうあの地域の方でもうずっと花友さんで、あのつながって、でもう一人はそのオープンガーデンで来たら、あのその土がもう良かったのでイチジクがねすっごい大きかったんですよ。そしたらそのご主人と一緒だったんですけどね、はい、ご主人はもうあの女房がもうあの回っときって感じで、入り口のところでずっとね泊まられて、私の孫息子とね、はい、ずっと喋ってはったんです、そしたらあの奥様がね、ちょっと来てよって言って、はいはい、イチジクがこんなに大きいわよって、私も頑張らなくちゃっておっしゃって
ということはその方のお宅にもあるわけですか。
あるんです。でもう早く見に来てって言ってほらって言って、
どのぐらい、ちなみにどのぐらい の、
もう私もびっくりしました。土が良くない、なんか
テニスボールぐらいありますね。
こんなに大きかったんです。次々になって、こんなに土で違うのかと。それで仕立て方もちょっと違えたんです。今までは野放図にもう本当にあのしてたんですけど、あのこれも YouTube チャンネルで石月チャンネルっていうのがあってね、もともと、いちじく農家さんです。
いろいろお勉強してらっしゃる、すごい。
そこがあの一文字仕立てっていうのをされて、
一文字仕立て、
はい、生産、いちじく生産農家さんはみんな一文字仕立てで、効率よく下に低く一文字で仕立てて、でも次々乗り越えて収穫できて、
あ、なるほど、
っていう感じで、そんな仕立て方があるんだと思って、それまではバーッと葉が茂ったらね、もうヒヨドリちゃんと競争で、
確かにそうですね、
網もかけられないし食べたいって、もう明日って思ったらもう早朝には食べるところがなくなってね、でもあの脚立に乗りながらね、これ骨折するんじゃないって思いながら困ってたのが、一文字仕立てにしたら手に届くところにみんな実がなるんですよ。
でも思いっきり枝を切られたってことですか。
そうです。
大丈夫だったんですか。それでも
全然あの これに対してこんだけの葉っぱを枝を残しなさいっていうのが大体決まって、
あるんですね、
はい、
やっぱり
ブドウもねそうですよね、はい、この人枝に10枚の葉っぱみたいに決まってて、はい、でこう互い違いに出てるこういうところは摘みなさいとかいうのが決まってるの で、はいはい、でそれを摘んだら、まあ、あの一粒一粒に結集するので大きくて、はいはい、でヒヨドリちゃんよりも先 に、
ね、
もうようやく食べれて
気軽にスッと取れますのでね。
でもっと良かったことはね、こう通路を挟んでこっちとこっちに畑をしてたんだけど、
左右に、
はいはい、こっちが葉物野菜で、カンカンデリーではやっぱりあのちょっとね負けてしまうのが、イチジクの葉っぱがちょうど良い日陰になって、
大きいですからね。
そうでこっちは夏野菜なんで、あのもうキュウリちゃんとかトマトちゃんにはもうさんさんと日が当たって、
なるほど、
はい、まあ今までちょっとイチジクを恨めしくね思ってて、実も食べれないしと思ってて、思ってたのがね、
はい、
あのもう
日陰は作ってくれるわ、大きく実って
そうなんです、ね、栽培の仕方一つ、育て方一つなんだなって、
いろいろとね情報をしっかり取るとできるんですね、
はい、はい、
そう
です。で同じようにブドウもそうだったので、もうあのちゃんとお勤めもやめてたので、適か適来もまあそれなりに、
はい、
あのでもあのなんちゃらってベニチリンだったか、もうあんな面倒くさいことはもう要しなかったんですけど、あの一番今までで一番大きくピオーネでしたけど、はい、一粒一粒がこんなに大きくて、
大きいですね。今の見てると500円玉ぐらいかな、はい、すごい。
でもうあの主人とね、はい、一緒にあの、それまでが娘とか孫たちは酸っぱかったのを食べさせられてるから、もうジャムでしか食べれないって言って、
はいはいはい、
もったいないと思って、夫ともね、私たちの頃はこんな糖度がね、こんなも十何度とかじゃなく、酸味残ってて、これで美味しかったわよ ねって言って、
ね、
もうジャムにされるぐらいだったら食べれるから、もう今度から自分たちで食べようって、
はいはい
そんなんで、はい、堪能して食べました。
そうですか、うん、じゃあもう本当にあの土最初にお伺いした土作りの成果がしっかりあって、オープンガーデンでもたくさんの方とのお話もできられた、はい、そこからですか、このグリーンネットさんに入られ
て、はい、そこで会員にならせていただいて、はい、
メリットもいろいろおありだったんじゃないですか、
は
い、
そうなんです。でさっきのその花友さんのちょっとちょっとって一軸の方なんかは茨城の方だったけど、もう我が家のイルミネーションをぜひ見に来て、お庭は大したことないのよって、はい、で言って、うん、じゃあ我が家のイルミネーションもって言って、ご夫妻とそのお友達がまた来られて晩ご飯一緒に食べてとかね、うん、
すごいすごい、行き来がしっかりと。
そうなんです。でこのグリーンネットさんでは研修がね あって浜松浜名湖の研修がありまして、はい、それでその今日お友達にね、鳴らしていただいてる方と、もうすごくお声掛けいただいてね、もう本当にお姉様のように甘えさせていただいて、
そうなんですか。
それでなんかね、もうなんていうか、気持ちがわかるわってね、おっしゃってくださることが何度もあって、なかなかね、このやっぱり そういうことに身がまだ起きてない方は頭では想像できる、私も頭では想像できる、はい、そういうことになってない時はでもまだなかなかそういうね、分からないけど、もうすごく何にも言わなくても分かってくださって、もうズッキーンともう心を打たれる LINE の人一行くださったりして、もう泣きながらね、はい、玉三郎の愛の讃歌をね、はい、聞いて外に出たらイルミネーションが滲んでましたって言ったら、まあ行くようになったわねって、もう一行くださったら、帰りの中国自動車道を泣きながら運転して帰ってね、でも泣いたらスキッとして、はい、なんかそんなことでね、もうそんなお友達を神様がくださったんだなと思って、
ね、人生に起きたことのいろんな節目をお仲間と共感しながら、お互いに寄り添いながらってお仲間もできられたということですね、
は
い、
そうなんです。
そうですか、でもそれだけじゃないいろんなこともあったと思いますので、今現在のちょっとお話もお伺いしていいですか。
ありがとうございます。そのちょっと気温が低くなりましたねって言った時、はい、私はなんと大阪城ホールの大鼓を歌っておりまして、
お、
はい、で1万人の大合唱で大感動で、
すごいすごい、活動的でいらっしゃいますね、
は
い、で
彩香さんが今回は、はい、5曲ほどリハと本番で歌われて、まあ贅沢ねってみんなでお喜びして、はいはい、でそのうちの1曲虹色を皆さんと一緒に大合唱して、
いい曲ですね。
でその時の歌詞がまたね、はい、なくしたものを数えるより、うん、今あるものを、うん、に目を向けましょうっていう歌詞が、はいはい、あったりね、まあ、こんないい歌だったと思って朝ドラの時はなんかだっと流れてるからただの BGM ぐらいに思ったけど、いい歌ねと
改めて歌詞が染みてきましたか、
はいはい、そんなことでございました、
はい、今はそのご主人を見送られてから場所を変えられたんですね。
すぐ町内に、はい、娘がやがてそうなった時にはっていうんでね、環境が変わるとボケるっていうじゃないですか。だからそばに家をもう建ててくれてましたので、一家がみんな気持ちよく迎え入れてくれたので、ひょこひょこと行くことになりました、
はい、お花とのお付き合いはどんな感じですか、はい、
それがそのね最初さっきちらっと申し上げたように、鉢を置くだけの通路だわって思ってて、ちょっとだけ
今映られたところは、はい、鉢を置くだけ、はい、
あ、なるほど、持って行ったんですね、鉢だけ鉢上げしたやつを、はいはい、それがその宮本さとみさんのポッティングガーデンっていう言葉のね、はい、研修のお言葉聞いて、
これはグリーンネットでされた研修の時に
ロハスで、はい、あったんです、会場が、
ご案内したことあります、はい、その時の講師の方、宮本さとみさんが、はい、ポッティングガーデン、
ポッティングガーデンです、はい、でなんかもうその言葉を聞いて救われる思いがしてね、まあ私の庭は今ポッティングガーデンって思って、
素敵素敵、はい、ハニーFMもポッティングガーデンになります、はい、土がないので、はい、鉢ばっかりが、はい、皆さんお入りいただくところに置いてるんですが、はい、いいですね、はい、ポッティングガーデン、
そうなんです、
これからそのように皆さんにご案内しようと思います、
なんか本当に言霊っていうか
表現一つですね、は
い、また宮本さとみさんの、なんていうか庭はお部屋のように部屋は庭のようにっていう、 だから庭もすごくドレスコードも決められてね、真っ白に花飾りもつけながら楽しむ会をされてたりとかね、される。で、私も夫と月見をしたり、で夜ホットワインを飲んだりとかね、ブランチをお庭で食べたりとか、そういうふうに楽しんでた暮らしができてたんですけれども、その、方が講師になってきていただいたら、また救いの言葉をくださって、本当にね、鉢置いとくだけの通路がポッティングガーデンになったわと思ったら、もうなんか見るだけでも楽しくなってきちゃって、
ね、そうですね、
まあ、救っていただいたわねと思って。
聖あるものはこちらにいろんなものを語りかけてくれますね、
はい、もう感謝ばっかりで、良い年末を、
ね、本当ですねじゃあ最後にこの時間皆さんにリクエスト曲をお伺いしておりますが、はい、今日いただいたのがいくつか、ね、候補を挙げてくださったんですけども、割とこう有歌壇とか尾崎清彦さんとか吉田拓郎さんとか、はい、しかもそれがとっても有名な曲ではなくって味のある曲をいただいてまして、
はい、
でトップに挙げたのが有歌壇の胸が痛い、
はい、
これはどういう思い出がおありですか、
は
い、
これは夫が好きで、よく自宅でね、かけて CD をかけていたし、はい、自分でも胸が痛い胸が痛いって歌ってたんです。で結局コロナで肺がね、そういうことになっちゃった。で肺がんのオペ、もともと間質肺炎の疑いありって言われて調べたら肺がんになっててって言って、で結局最後はコロナがうつされちゃってなってて、もう3つ次々肺で、ああもう胸が痛かったわねと思って、でも今天国でね、もう胸の痛みも、あれだわねって思って、でなのでビルボードライブで古希有歌壇木村敦樹さんが古希ライブをされたので、はい、有歌壇聞きに行きました。でもその胸が痛いはその時は歌われなかったけど、はい、今日かかったらなんか泣いちゃうかも、
わかりました、はい、思い出の曲では皆さんにはラジオの時代はね、そのまま続きで聴いていただけるようになりましたけども、はい、配信になりましたので、スポティファイでぜひお聴きいただけるようにセッティングしてますので、はい、ホームページの方でお聴きいただきたいと思います、はい、今日お越しいただきましたのは、毎月第1火曜日にお招きしてのお話、マイスイートガーデンはサンナグリーネットから住谷優子さんのお話をお送りしました。どうもありがとうございました、
は
い、
今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。